モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Mita Shinyo
Shikibui
識識即是空
即
是
是
識住創業識薬部尿是舎利是是諸法空相不滅不苦不浄不増不減是国苦中無識無住創業識無限に微絶身に無識諸行
二足
法無限界内し無意識界無無明薬無無明人無老死薬無老死人無苦樹滅道無知薬無徳無諸徳公菩提薩多恵般若波羅蜜多故無即業涅槃三世諸仏涅槃や弥陀孤独阿耨多羅三藐三菩提般若波羅蜜多是大人衆是大名衆是無上衆是無等の衆の上一切苦真実不幸
不説
般若波羅蜜多衆即説衆罰ギャテギャテハラソギャテボジソワカハンニャシンヨン願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善こと はい、じゃあ今からね始めますね。はい、じゃあ今からね3時ぐらいまでちょっとお話をして、で、その後休憩を取って、でそれから瞑想に移りたいと思います。でそれで、瞑想なんですけども、ここねしばらく結構いろいろメソッド変えてきちゃってますので、変えてるわけじゃないけど、付け加えてますのでね。で一応ね今日が今年最後ってことですので、一応今年我々が到達した、メソッドっていうものをね後でまとめたのは後でインストラクションを与えますね。それでそのインストラクションね、普段は、録音してないんだけども、今日はちょっと録音して、でそれもまた別に、今日の、ね、今からする話とは別に、瞑想のインストラクションとして後で音声ファイルを上げておき、アップしておきますね。で、それでさっきも言いましたけど、この間ねボランティアの人で私の慈悲の瞑想だけをね小冊子まとめてくれた人がいるんですよ。非常にうまくまとまっていてね、驚くほど、で、彼とも話したんだけど、慈悲の瞑想プラスあと、体、今ねその前に体の感覚を感じるっていうことをね入れてるし、それから慈悲の瞑想から呼吸瞑想につなぐ、ところね、それから、呼吸瞑想ですね、最後ねどこまでちょっとつないでインストラクションを入れていきます。で慈悲の瞑想そのものは当然、念じる、時間も当然ありますので、それも切らないでねそのままずっと流しっぱなしにしますので、だからそれをお家で聞いてもらったら、その念ずる場面も、念ずる時間も入ってますので、素直にインストラクションを受けられると思いますね。何も、切ったりつけたり切ったりしないでね、だから流しっぱなしにしてそのままできるね、そういう構成にしたいと思います、ね。はい、でそれもやがてはその人と相談した上で、ちょっとパンフレットに、ね、まとめてみたいと思ってます。はい、でそれで、今日ちょっともう最後なんでいくつか告知とかねいろいろ全部してから話入れておきますね。はい、ただね、ちょっと今日の主題についてなんだけども、今日最後だからまとめるっていうのももちろんそうなんだけども、今日の、ね、題としては、私の目の前にいる私ってしてください。私の目の前にいる私。これはね、私の師匠筋の内間幸四郎氏っていう人は、出会うところ我が生命っていうね、非常に有名な言葉を言われたんですけども、それの2011年版ですね。私の目の前にいるのは他人じゃないっていう話で、それがあらゆるレベルで言えるんだけど、そこをね、うまく今日はまとめられたら、なんとか来年へつなげるんじゃないかなと思いますんで、ね。はい、でそれでね、いくつかじゃあ告知しておきますと、来年もねもちろん当然この地球の会やります。で一応だいたい第一の日曜日っていうことを目指してるんですよ。でそうすると第一日曜日に来た時に次の会の、支払いとかできるんでね、できるんで、どうぞ前の方へ座りになってください。できるんで、そうしてるんですけども、ただねこれは公共機関だから、当然抽選とかがあってね。で今年はね運がよく大体我々の希望通りのところを取れたんですよ、ね。私多分ね 3.11 以降こういうところ利用する人ちょっと減ったんじゃないかっていうねあれもあるんですけどね。去年なんかね結構 当てが外れて日にちずらさなきゃいけないことがあったんだ。今年はほぼ第一日曜ね、あのお分かりの今日も第一日曜日だしね、ずっと取れてたんですよ、ね、でそれで、なんだけど来年いきなりしくじっちゃって、来年ね、私1月12日に帰ってくるんだけど、で15日の日曜日と思ったんだけどちょっと取れなくて、その前のね14日の土曜日の、午後1時から5時までね取ります。でもうここね第1と第2和室両方取らないともうちょっと人数的にもう無理なので、ね、だから第1第2和室が取れる日を最優先にします、ね、で一応ごめんなさい、1月は14日の土曜日から、ね、それから、再開しますので、ね、お願いします。で大体新しい地区の会は毎月1回はやりたいと思います、ね、それで一方はね結構千葉埼玉の人が、あるいは奥多摩東京西の方から、ね、来てらっしゃる人が結構多くて、なんかどういうわけかね、なのでやっぱり鎌倉よりか池袋の方が圧倒的にやりやすいと思いますので、ね、ぜひいらしてください、ね、はい。でそれで、なんていうかな、うん、でまあちょっとね告知をしだしたらちょっとキリがないのでちょっと あまりにもたくさんのことをしなきゃいけないんでね、一つだけね言っておきますと、もうメールでどんどんお知らせしてますけどもね、いよいよ一方案のサイトが、どうにか現実的になりそうなんでね、でこれもまあ今ねもう先月ぐらいからやり始めて、まあ分かったんだけどやっぱりどうしようもなく複雑で、ものすごい本当に分かった人がものすごいエネルギーと時間を費やさないとできないわけですよ。まあもちろん簡単なねホームページだったらもういくらでも簡単にできる方法ってありますけども、ただ我々の活動に見合う、量とクオリティと、ね、複雑さを兼ね備えたものとなるとね、やっぱりちょっと普通の、パパってできるようなわけにいかないん で、まあ、で実際本当にプロの人が今やってくれてるけどもね、あまりにも結構複雑なものがあって、ね、とてもじゃないけどやっぱ無理だったなってね、まあ、数年前だったらねと思って、だけどようやくねいろんな人材が全部揃って、でそれともう一番大事なのはそれをやろうっていうね、そういう機運が盛り上がって、で今ねもう現実化しつつあります、ね、であとは肝心なのはコンテンツなん でコンテンツは全部私の責任になるんでね、まあ、その今お二人の方にシステムとデザインやってもらってますけどね、それがもうじき完成しましたら私がそこにコンテンツバンバン入れていきますね。でそれで今までね、今まであったのはこういう毎週の日曜日の法話の音声ファイルと、それからあとそれに基づいて、数日後にいつも皆さんに、ここで取り上げた、テキストとそれをねメールにして送っているね、それとあとその音声ファイルを、文章化したものがね、今年の夏ぐらいからかね、ものすごい勢いで今文章化していますね、まあそれぐらいがあっただけで本当にね、じゃあ一方案で何をやってんのとかね、まあワンダルマメソッドとか言ってるけどもそれ一体何なのとかねって言った時にちょっとまとまった文章って実はなかったんですよ、ね、でなかったからまあ誤解され放題だったんだけども、まあでそれその背景としてはまあ私自身のポジションの、ちょっといろんなね理由があって、でもうこうですってね言い切れない部分があったんで、だからちょっと今日も書いたけど、今日は世間の隅の方で、ね、細々とやってきたっていうのが実情ですけどね、この 4,5 年の間ね、まあそれはちょっと細々とやらざるを得ない いろんな理由があったんですけどね、 でもただもうこれはもう、3.11 以降のねこの日本の状況を見て、もうちょっともう環境が変わってますので、もうきっちりとこれ以上曖昧にすることは許されないと思いますので全部書いて、全部発表していきますね。だから一本案とは一体何なのか、ね、ワンダルマメソッドって呼んでるけども、それ一体何なの、でそれはどういう背景にあるわけとかね、まあ、そういうことを全部ね、きっちりとした文章にまとめて、でそれを全部サイトに発表していきますね。それと、あと、もちろんね普段皆さんに送っているようなメールをもうちょっと一般化したね一本案頼り的に出しますね。ただ皆さん、メーリングリストの人へ送っているメールはかなり際どいことまで書いてるんで、まあ、あれをそのままウェブに載せたらちょっとまずい部分もあるんでね、まあ、皆さんのほらメールとか時々引用したりするからね、そういうのはもうちょっと一般化してウェブに載せても大丈夫な安全な文章にして載せますね。もうちょっと際どい文章はメールで送りますのでね、はい、で、まあ、そういうことをねちゃんときちんとやっていけると思います。で実際ね私インド行くのは11月の30日なのでそれまでまだたっぷりと時間あって、でその時に集中的にやりたいやろうとね、もう明日ぐらいから始めますね。でそれで、まあだから11月30日まではこのサイトのコンテンツをバンバン入れていくことと、それとね一方案そのものの整備ですね、雨どいを直したり、裏の物置を片付けたり植木の手入れをしたりとかね、そういうことをね多分土日ぐらいに、どんどんやっていきたいと思いますので、もしよかったら土日ね空いてる人はちょっと来てくださいね。まあ、もうそれもちょっとお知らせちゃんと出しますので、ね、はい、ですからそういうね、まあサイトがちゃんと今できつつあって、サイトができるところは単にウェブサイトができますって話ではなくて、もうちょっと深い意味があるのでね、つまり私が一体何をやってるのかをきちんと世間に向かって提示するっていうねことをこれからやりますね。でそれをまあ一応今年今日がこれ最後なので、ここをまあきちんと今日言えたらいいんじゃないのかなってね気がしています。はい、でそれで、でそれとねまあ、インドはねさすがに遠いのでなかなか来れないでしょうけども、台湾の方なんですけども、今ね台湾と今やり取りが始まっていて、予定通りね台湾そのものに私は1月の1日から12日までいますね。1日にインドから台湾に移って12日に台北から成田に戻りますね。でそれはもう完全にはっきりしてるんですけども、で台北にいるねケリーさんと今メールやり取りしていて、でまあ、いつも通りね、もう 3回ぐらいやってますので、3、4回やってますので、いつも通りなんですけど、前半がちょっとは日帰りの座禅会やって、で後半に、3、4日の、リトリートをね、計画してます。で、この間はね、ケリーさんが持ってる山の家をね、利用してやったんですよ、ね。で、日本からも4人ぐらいいらしたんだけど、今回はねどうももうちょっと大規模になんかセンターを借りるみたいなんですよ。瞑想センター的なね。で台北というのは今ご存知のように世界仏教の中心地ですから、世界のあらゆる仏教がそこ入ってますよね。チベットテラバーダで元々の中国仏教ね。ですからでもちろんリンポチェたちはしょっちゅう来られるわね、長老方来られるわ、でものすごいトラフィックがすごいんですよ。でですから当然台北の人でものすごい熱心だから、そういうリトリートとかね盛んに行われてるから、まあ、場所はいくらでもあるはずなんですよね。でそこをまあ借りてやるみたいなので、ね、かなりちょっと大々的になるかなってね。でもうすでに日本の側から 台北行きたいっていうね、意思表示をされてる人が、まあ、この部屋の中にも何人かいらっしゃるんだけど、で中にはもう航空券買ったっていう人がいるんでね、でまだ日にちも決まってないので大丈夫かと思ったんだけど、まあ大体後半に滞在するみたいで、まあ大丈夫だと思いますけどね。はい、ですから1月の多分6日から10日ぐらいにかけて、ね、正式な日にちはもちろん多分1、2週間の間に発表できると思いますけども、リトリートやりますのでね、それもちょっと頭に置いてください、っていうのはじゃないとちょっとしばらくね、セッションが空いちゃうので、ね、もうちょっとねやりたいと思います、でまあ来年からはね多分11月も日本でセッションができると思いますのでね、来年はまあ開くのはせいぜい12月1月ぐらいになると思いますので、で今年はちょっといろんな特殊事情があるので11月はちょっと勘弁してもらいます、ね、じゃないとあまりにもちょっと沖縄行くわこの間関西は行くわでちょっとねなんか収集がつかなくなりつつあるので、ね、ちょっと11月落ち着かせてください、ね、はい、はい、で以上です ね、ねそれで、だから一方案で一体何をやってるのかっていうようなとこがはっきりしなくて、でそれで実際に一方案なんかに毎週来てる人、あるいはポッドキャストを聞いてる人、あるいは私のメーリングリストの人ね、なんかだとまあ大体逐一分かってるけども、大体外の人には多分分かんなかったはずなんですよ、うん、外の人っていうのは、まあ、私のポッドキャストを聞かなかったりね、メールを受け取っていなかったりね、っていうような人ね、何してるのって、ね、でだからすぐに分かるような文章は実は全くないんですよ実際ないのね、そういう文章全然書いたことないし、まあだから本当にものすごい私がメールあれ全部集めた大量のメールになってるんですけども、だけどそれはプッツンプッツンとそれぞれの主題それぞれの話題に合わせてね書いているので、じゃあ一方案とは何なのか、ワンダラメソッドはどういうことなのかをちょっと短めのなんでも十分長いね文章にまとめるってことは今までしてこなかったんで、まあでもこの話の中ではね一回の話の中ではたっぷりをしてきたと思いますけども、それも毎週言うことが変わるしね、先週と今週で言ってることが全く違ったりするし、まあそれはないけどもね、なんでなかなかつかみにくいかと思ったんですけども、でそれで今はっきりしているのは多分ね、まあ、ここの部屋にいる8割方大体よく知ってる人で、まあ、この間のセッションね来たばっかりの人がたくさん来てて、なんかセッション続きみたいな雰囲気になってますけども、だそういう人で私と一緒にセッションをした人たちねは、お新内登場はい、どうぞ、あります、大丈夫あるね、はいはいはい、今サイトの中心者が来ていらっしゃって、はい、なんだっけちょっとごめんなさい、はい、だからこのセシンなんかにね私と寝食を共にして密に瞑想している人には一体何をやってるかは非常に明らかだと思うんですけども、であるいはポッドキャストをね熱心に聞いてくれたりメールを受け取って、まあポッドキャスト聞いてくれる人とメール受け取る人はほぼ重なりますとも言えないか、まあポッドキャストだけ人知れず聞いてる人って結構多いと思うんですけどね、私がその存在すら知らない人たちがね、もう大体分かっていて、で時々ねそういう日本のどこかでポッドキャストを非常に熱心に聞いてくれる人がいて、聞いてくれている人がいて、でその人からもう本当にストレートなメールをもらって、でその人の理解のドンピシャリさっていうのかな、にびっくりすることあるんですよ。だから私はもちろん会ったこともないし、本当メールをプライベートに交換するのはほんの数回しかないし、でもちろん電話で話したこともない、で私の座禅会 摂氏にも、ね、一度も来たことがない、ね、そういう条件 でその人が九州のどっかでポッドキャストだけを聞いているっていうね。でそういう条件でも、まあ、ある女性から最近メールもらったんだけども、本当にドンピシャリとして分かってる、ね、驚くほど、それはすごいなと思いますね、はい。ですから、まあ、そういうポッドキャストだけを聞きながら本質を理解してくれている人は、まあ、結構大量に私が想像以上にいらっしゃるのかなと思うし、ね、でもちろん、ね、この間精神来られた方今日たくさん来てらっしゃるけど、まあ、そういう人たちはねドンピシャリ分かっていらっしゃるし、ね、まあ、毎週の日曜座禅会に来られる人もまあ大体そう でだからそういう非常に分かってくれている人が非常に大勢いて、で前はちょっと分かってくれなかったんだけど、最近になってようやく分かってくれたっていう、ね、人も大量にいる。なんだけどそれとはまた全然違う人たちが当然いて、で違う人たちにやっぱり2種類がいて、で一つは全くの世間の人たちね。だからまあ仏教そのものに何の興味もない、まあ、それはまあ当たり前ですよね。だからそれはその人たちが全然理解してくれないというのは当たり前で、なのでもう一つのケースが、それが非常に厄介で、仏教非常に興味があって熱心に勉強していて瞑想もやっていろんな仏教国へまでね行ってっていうような人がまあ結構大量にいるわけですよ今ね、まあ、大量、まあそう大したことないですけども、でそういう人で見事に理解してくれない人がいるのはそうなのかな。でちょっとね昨日ぐらいに、まあ、またメールもらっちゃったりするんだけど、その理解してくれなさ加減っていうのがもう嬉しくなっちゃうぐらい理解してくれないのね。でも私もう大好きなんです、そういう理解してくれないっていうものがね。っていうのはなぜかというと、一番まずいのは一番私嫌なのは曖昧にされるっていうのが嫌でね、本当に完璧に分かったよって言ってくれるのは もちろん一番それ嬉しいけども、分かんないってはっきり言ってくれる方が嬉しいんですよ、分かんないってね。でどこがどう分かんないかもちゃんとはっきり言ってくれて、で私一番嫌なのはなんかまあせいぜい世間的になんていうかな、まあ付き合いとしてね、いいですねとかなんか言われて、実はいいですねとか実は思ってないのにね。でそれよりか全然分かんないって言ってくれた方がはるかに嬉しいんですよ。っていうのはなぜかっていうと、その分かんないっていうところに全ての鍵があるからね。どうして分かんないのかっていうところに、なんかなんていうかな、そこがもうキーですね。だからそこさえ開けてしまえばもうドアは開く、絶対に開く。だけどもそこを曖昧にしちゃうと開かないんですよ、ね、人生大体そんなもんじゃないですか、ね、曖昧なままでずるずるずる行くか、もう怖いけどもはっきりさせるか、ね、でそれであなたの言ってることを分かんないってはっきり言ってくれて、でその分かんない分かんなさ加減がもう実にはっきりしていると、あこれはいけるわと私思うのね。なぜかって言えば、そこにもう全ての鍵があるから、ね、でそれで、もう大体ね、もうだから私はだから今言ったように3種類の人たちと今付き合っていて、でいわゆる世間の人をね全く何にも興味がない人ね、もうこれはもう数から言ったあっとその他大勢圧倒的ですよ、うちの両親も含めてですけどね私もうちの両親も全く説得できてないとまだ情けない人間なんだけど、それと仏教は勉強して非常に深くいろいろコミットして、いろんなリンポチェたちとか長老方とかね老子方とかねコミットして、ね、仏教ここまで行っちゃってすでにやってるような人だけども、私がやってること全く理解してないっていう人も大勢いて、でまあ その中でも私がやってることに何の興味もなかったら私にコンタクト取らないから、その存在すらも知らないで、まあ、勝手にやってるわけだしね、お互いね。だけどその中で私のに多少の関心があって一応コンタクトは取ってくれるんだけども だけど全然理解してもらっていない。だけどもなんか私がやってること非常に気になるらしくてね、そういう人もいるんですよ。でそういう人を見ると私どうしてもちょっかい出したくなるの でそういう人をこれからちょっかいします、ちょっかい出します、ね、でそれとあとあの一方的に接しに来たり座談会に非常に熱心に来たりポッドキャスト聞いてくれたりメールを受け取ってメールの返事を書いてくれたりとかね、まあ、そういう非常に分かってくれる人たちがいて、でこの分かってくれる人もね本当に、まあね、今こちらにもう一方は始まって以来ほとんど皆勤賞の人もいらっしゃるけども、まあ、やっぱりそういう人少人数だったんですよ、ね、で少人数の人が完璧に分かってくれて、でだから一方案のこの活動を続けられたんですけどね、実はね、まあ、じゃなかったらもうとっくの昔に中断してたんですけども、でだけどその量がね、その人数がちょっと加速度的に去年ぐらいから増え始めて、で特にこれもずっと言ってますけど 3.11 以降、以降のしばらくねショック状態が続いたけども、そのショック状態が収まってからですね、5月以降ですねにまた加速度的に増えてきて、でそれ で私もちょっと驚くのはどうせ分かってくれないだろうと思っているとドンピシャリのことを言われちゃうから、あれ分かってくれてるじゃんっていうねっていうことがあるので、その変化ですね、つまり分かってくれる人の量が今加速度的に増えている。だけどもそれはまだその一方案に毎週皆勤賞で来るような人ではないから、当然いろんな抜けてるとことかね、誤解、微妙な誤解とかいろいろあるから、だから非常に今慎重にその誤解を解いたり抜けてるとこを埋めたりね、っていうそういう作業をして、でそうするとその作業非常に面白いですけどね、っていうのがもう完璧に分かっちゃった同士だったらもう何も言うことないじゃないですか。だけども本質的なことは分かってんだけど微妙にちょっとずれちゃったり、なんか微妙な誤解があったりっていうようなのを埋めていく作業っていうのは非常に面白くて、ね、だけどもやっぱりね、一番ここでもう一つ力入れてるのは、私らがやってることに関心はあるんだけども、でもなんか根本的によく分かんないよっていう人たちね。だけどまあ関心があるから、まあ私にコンタクト取ってくるんだろうし、なんか気になるんだろうしね、だけども根本的によく分かんないっていうような人から、まあ、まあそれでもコンタクトくれるだけでもありがたいんですけどね。で、あなたに言っても分かんないって言ってくれる、はっきり言ってくれるのもめちゃくちゃ嬉しいんだけども、でっていうのはそうすることによってかえって私らが今何をしようとしているのかっていうことがはっきりするから。じゃあどういうことなの、まあ、結局ねそれは今から説明していきますけども、ニッバーナっていうものの位置づけなんですよっていう、いきなり直球投げますけどね結局ニッバーナっていうものがどこか自分の遠くにあるで、いいですか、今この私の迷った惨めな私がいて、ニッバーナっていうものが遠くにあって、でそしてニッバーナと私との間には距離があって、でその距離には、段階が分刻みであって、でそれを埋めていく作業を、ね、していく、でその作業を一つ一つやっていった果てに、将来未来においてニッバーナに到達するっていう考え方ですね。いいですか。で当然その考えを私は取っていません。いいですね。でなぜその考えを取らないのか、でそこのところに、もう本当に鍵があります。でただね、それをなぜそういう考えを取らないのかっていうところに到達するまでに、でも結構苦労してるんですよあんまり自分が苦労したなんてあんまり言うもんじゃないんだけども、うん、まあ一応ね、それは仁義を切ってきてるわけね。つまりその私は一応こんな格好しちゃっているわけで、 まあね、もう今更私の経歴も言う必要ないけども、まあ、20年ぐらいね、まあ、こちらいらっしゃるけども、外州のね、お坊さんをやっていて、でその後2001年から、ビルマの、総院へ行って、4年ぐらいいて、でそれからスリランカ経由、スリランカネパール経由で帰ってきて、まあ、2006年の夏だからちょうど5年前ですね。でそれで1年ぐらいああでもないこうでもないやって、まああでもないこうでもないやってる時に、まあ、韓国行ったり、この間日本にいらしたゾンサラケンセンポチェとね、高野山で2週間徹底討論とかね、恐ろしい贅沢なことをさせていただいて、でそれでようやくケリがついて、で2007年の夏から本格活動を始めました。だからちょうど4年ぐらい経ちますけどね。でそれ以降毎年11月12月1月ぐらいは 2,3 ヶ月ね、インドのゾンサルケンセリンポチェのディアパークってところへ行って、でちょっと、まあ、息抜きでもないんだけど、もうちょっとインターナショナルなねオーディエンスに向かって英語で、話をするっていう作業を、4回ぐらいやって、で、まあ、ただもう今年ね、今年からちょっとあまりにも、こっちの方が忙しくなっているので、まあ1ヶ月に勘弁してもらって、今年から12月のみに していますね。12月のみインドへ行って、でインドでインド人たち、西洋人たち、釈迦族の人たちですね。まあ今釈迦族の人たちが非常に強い仏教復興運動をやっているんですけども、まあそこの村へ行って、で彼らに向かって、まあ私英語しかできないから英語やって、彼らの釈迦族でお坊さんになった人が英語からヒンディー語へ通訳してくれるってね、そういうこと、まあ、そういう非常にエキサイティングなことを1ヶ月やって、で1月に10日ちょっとね台北に行って、だ40日間だけ外出ますけども、そういうことをやってきたんですよ、この4年間ね。まあ、今年からちょっと短縮しますけどね、で、でね、そういうふうに、まあ、ケンセリンポチェとお会いして、なんとか見通しがついたので2007年の夏から、活動を始めました、ね、で、まあ、4年間、まあ、本当に細々って感じでね、まあ私は細々とやってたんだけど、でも世間から見るとなんか結構目立ってたりってね言われるんだけど、まあ、よくわかんないけど、まあしてね、でそれが一体じゃあなぜね私がもう曹洞宗そのままをやったり、あるいはビルマで習ったことをやったりっていうことは、まあ、実際やってないわけですよね。やってそれだけだったらもうとっくにビルマから帰ってもうそのまま教えたりしてたんですけども、だけどそれもできなくて、結局 1,2 年ああでもないこうでもないああでもないこうでもないあれして、どうしても、まあ、その間もね時々は人に頼まれて瞑想会とかやってたけども、まあ、かなり非常に曖昧なこと言ってたはずですよ、ね、だけどようやく2007年の夏から本当に自信を持って活動して、でそれも、まあ、もう人から頼まれたんじゃなくて、もう一方は主催っていう形でね、全ての責任は私らが持つ、ねね、形で、始めました、2007年の夏からですね。でだけども、まあ、こちらに会計所の人いらっしゃるけども、まあ、非常に少人数 でその少人数の人たちとああでもないこうでもないと、まあ、いろんなディスカッションを重ねて、でそのディスカッションの輪がだんだん広がっていったっていう形なんですよ。ということは、まあ、今ね2007年に自信を持って始めたっていうけども、実はそうなんだけど、まあでも完璧にそこの時点でよく分かってなかったこともたくさんあって、でそれを、ずっと追求し続けた。でああでもないこうでもないやって、気づきって一体どういうことなの、慈悲って一体どういうことなのっていうようなことをね、根本的に問題にしてきました、ね、でそういやっていうのは、今普通に言われている気づきの説明、慈悲の説明、おかしいよね、おかしいよねっていうの、説明自体おかしいだけじゃなくて、そうやっても結局気づけなかったじゃないですか。で結局慈悲なんか触れられなかったじゃないですか、ね、生きとし生けるものは幸せでありますようになんていうのは簡単ですよ。だけど奥さんにちょっとひどいこと言われたら、またムカッときちゃったじゃないですかね。 だから本当に実生活で役に立たないような慈悲だったら意味がないし、ね、で気づくったって、これも毎回言うけども、赤信号に気づくのと呼吸に気づくのどこがどう違うんですかっていう話になって、いや赤信号は世間のことだけど呼吸は仏教の、あの瞑想の対象だから、それは仏教瞑想なんです、そんなバカなことあるわけないじゃないですか、ね、だから赤信号に気づくことと吸ってる息に気づくことの根本的な違いがはっきりしない限り、気づくってことの意味なんかはっきりしないんですよ。で案の定結局呼吸に気づけなかったじゃないですか我々は、ね、あのでそれで私の場合は、まあ、いやそんなこと言ったってビルマの森の中に行ったらそこではあのみんなすごい瞑想してるんでしょうなんて、で私その場ど真ん中にいましたよ。してないですよ、みんな全然呼吸なんか見れてないですよ、あのフルタイムのやってる人たちがね。だからその、まあ、私がビルマ行ってよかったのは、ビルマの森の瞑想センター行ったって問題の解決にはならないってことだけははっきりした。あのでどんなあの立派な聖夜堂がいて、どんな立派なあの瞑想メソッドがあったとしても、でも本当にはそれでどうにかなるような問題ではないってことだけははっきりした。というのはなぜかって言ってはどっかに気づきっていうことの説明がおかしいんですよ。どっかおかしいので、慈悲っていうものの本質もやっぱりどっかおかしくて、あの一体これ何なのよっていうところ でそのおかしいっていうのは、私がビルマ の最も有名で最も大きくて最も評判が高い瞑想センターにいた時も感じてたんだけど、なぜか周りが全然うまくいってないからね、誰一人としてうまくいってなくて、あのでじゃあどこがおかしいのよっていうのがうまく説明つかなくて、んでそれでまあいろいろやってきて、で日本帰ってきてみんな見たら相変わらずじゃないですかね。でそれで、気づくっていうこと、慈悲っていうことの本質っていったら何なの。いやニッバーナっていうのは、私がこうやってあのいろんなことをやっていった果てにある、そういうとこにニッバーナというのは位置しているのか、ね、っていうようなことすべてがね、あの問題になってきちゃったんです。だからそれが問題にならなかったらば、まあ私もビルマでやったことそのままやればよかっただけの話だけども、それもどうしてもできない、できないって私ビルマで失敗したわけじゃないんですよ。私はもう全部やった人間ですよね、首席卒業者だから、ね、だからビルマ側からすれば私に対して何も言えない立場なんですよ。だから私が単にパウメソッド失敗しましたっていう人間だと何の説得力もないじゃないですか、ね、だから私全部それやった人間で、あの全部や最後の最後までやった人間で、だからでその人間がやっぱおかしいよねって言ってるわけね。でこれどういうことなのかっていうことを今までずっと言ってきたんだけども、分かる人と分かんない人がどうしても出てきちゃって、でそれがどういうことなのかがようやくね、あの見えてきたっていうのが今ですね。でそして分かんない人がどうして分かんないのかもはっきりしています。それなぜ、ね、でこれはあのでそこういうことはね、まあ私はもう本当に、もう逃げも隠れもしないで、あの正式にやってる人間だから、あの、まあまあ、まさに、まあ、総督主に行ったらもう総督主の正式なお坊さんになって全部やって、でビルマ行ったらビルマ正式のビクになって全部やってっていうね、ことで、でそのたんびにだからそういう、まあ、グループですね、あのに入った場合にやっぱりそのど真ん中までちゃんと私は行ってでますね。でそれで、結局ねどういうことかっていうと、真理っていうものがあって、その真理を目指す、真理を追求して、で これがこういう真理なんだっていう人が集まって、まあ、あるグループができるわけですよ、ね、で例えばね天動説と地動説ってあるじゃないですか、ね、天動説っていうのは、地球の周りを太陽が回って、でそれで地動説っていうのはそうじゃなくて太陽の周りを地球が回ってるってね、もう180度違うわけですよ、ね、でそれで、まあ天動説をあの信ずる人がいたとして、人たちがいたとして、で天動説教会っていうようなねあの天動説セクトっていうものを作るじゃないですか、ね、 でそれでまあ例えば私自身が天動説を本当に正しいと思って天動説協会の会員になるね、それもなんかお金だけ出すようなメンバーじゃなくてもうフルタイムのメンバーになってね、スタッフのもうフルタイムのスタッフのど真ん中にいてね、いたとするじゃないですか。でそれで実際に地球と太陽との関係を研究していくとね、どうなるかっていうとどうも天動説って違うよねっていうのが見えてきちゃったとしますよ。いいですか、やばいですよねそれね。だってなぜかって天動説協会っていうのは天動説を正しいという人によって成り立ってるからね。でそれではそれはそこに私はフルのメンバーとしているわけですよ、正式なメンバーとしてね。逃げ隠れもできないんですよ、ね、でその時に、まあ、いくつかのチョイスがあって、一応自分が本当に信じていることを隠して天動説協会の会員でいるっていうことね、これは結構楽ですよね。だけど内面はぐっちゃぐちゃになります。もう研究はできなくなりますよ。そうなるともうあの宇宙の研究はまずできません、ね、人間の心ってのはそういうふうにできてないから、ね、だけどじゃあ本当に宇宙の研究をしようと思ってやっていけばどこをどう考えたってあの太陽が地球の周りを回る天動説というのはちょっとおかしいよねというふうに見えてきちゃうじゃないですか。だけども自分は天動説協会にいる、やばいんですよ、ね、じゃあその時どうしたらいいの、まあ、一つは今言ったように隠すという手がありますよね。だけど隠したら内面ぐちゃぐちゃになります、人間として崩壊します、そういうもんですね、皆さんお分かりのように、ね、でじゃあ隠さないとしたらどうなります。天動説協会のど真ん中で、ね、地動説を唱えたらやばいんですよ、ね、あのでだけどその時ね、私結構そこら辺はあの楽天的でやっぱりみんな真理っていうものを愛してるわけ で真理っていうものを追求してるわけで、でたまたま今までの真理を追求した結果やっぱり天動説の方が正しいよねと思っていたから我々天動説協会を作ったわけですよ、ね、でそれでそのメンバーになったわけですよ。だけどもその宇宙の真理を探求していく過程においてどうもやっぱり地動説の方が正しいよねって風の方が見えてきちゃうじゃないですか。でその時私はやっぱりね言うべきだと思ってるんですよ、天動説協会のど真ん中で。でそれが天動説協会の仲間に対する仁義だと私は思うのね。でなぜかって言えばお互いに宇宙の真理を探そうとした仲間じゃないか、ね、でそれは今までは天動説の方が正しいとしてたかもしれない、だけどもそれをあらゆる自分の知力の限りを尽くして考えたらやっぱり地動説の方が正しいよねってなったらばそれをやっぱりまっすぐに言うべきなんですよ。でその後、まあ、どうせひどい目に遭いますよ当然。だってそれを認めてしまったら天動説協会が天動説協会である根本的な原理が否定されちゃうんだから協会として成り立たなくなっちゃうじゃないですか、ね、だからそれは否定されてめちゃくちゃ言われてブロックスにされてで追放されるのは当たり前なんですよ。そんなことは当たり前 でそれが組織っていうものの論理ですから、ね、だけどやっぱりその組織にあくまでもあのいてでそれで結果としてそうなっちゃった人間はやっぱり組織に対する仁義は切らなきゃダメ でそれがあの昔の仲間に対してやっぱり地動説の方が正しいよねっていうこと でそれでボロクソに叩かれて追放される、ね、まあそこまでやんなきゃいけないと思ってるんですよ私は、ね、でそれ で何を言いたいかっていうと別にニバーナなんですよ、ニバーナねでそれでね、これどういうことかっていうとあのようやくね、まあ、私も散々いろんなこと言ってきたんだけど、それがなんていうかなその例えばセッションの、ね、参加者の感想のレベルで、ようやくあみんな本当に分かってきてくれたなってねあの思いがあるんですよ、ね、でまあ一つはね、まあ、あの今日も一人来てらっしゃるけど、まあ、あの本当に今、一方の精神をやるとで、まあ、瞑想をやると今まで経験したこともないようなねあの非常に心と体が落ち着いて で非常に静かな思いを感じて、でしかもその感じがセッションが終わった後でも続く、ね、カーセン通じてる通じてる通じてるね通じてる大丈夫ね全てなくしたってわけじゃないですよね大丈夫ねはい続いてる、ね、でそれでまあ、セッションはもうガンガン朝が晩までやるけども、ね、それが終わってみんな帰って、まあ、せいぜい朝晩ぐらいの、ね、瞑想になると思いますけども、それでもその感覚が静かな感覚が続く、ね、でそれが今までものすごく長い時間やっていたけどもなかなか感じられなかったようなことが感じられた、ね、まあそういう感想をよくいただくんだけども、それはまあ本当にそうですね。っていうのは、で なんでそうなのかというと、まあ、もちろん気づくことと慈悲ということをね、まあ、これちょっと今から話していきますけども、その今までの気づきの説明、慈悲の説明ではどうにもならなかった。でどうにもならないから結局気づくこともできないし、気づいているといってでもそこには何の喜びも安らぎもなくて、でその気づきの果てにどんどんどんどん歩いていけば何かが待ってるっていうふうに思わざるを得なくてっていうね、まあ散々なことがあったわけですよ今までの、ね、中では。気づくことと慈悲っていうこ とに関して、ね、でそれで、そうではなくてようやくね、気づくこととは一体何なの、慈悲っていうのは一体どういうことなのっていうことに関してほぼ決定的なことが今言えるようになってきた、でそれと同時にさっきも言ったけども赤信号に気づくってことね、女はみんなやってますよそこで、ね、気づかなかったら車にはねられちゃうんだからね。だから赤信号に気づくっていうことと吸っている雪に気づくっていうことの根本的な違いが一体どういうことなのっていうとこね、そこの説明がようやくできつつある。だから今までは赤信号に気づくことと呼吸瞑想が吸っていることに気づくことの違いそんなはっきりしなかったんですよ。なぜかって言えばその、まあ、いやそんなことないですよ、ね、大丈夫ですか、いやそんなことないよ、三股瞑想で40ありますからね、40ちゃんとビシリマーカーにあって、でそこの中にちゃんと気づきの対象ってのちゃんとあるから、これが仏教瞑想でいう気づきの対象なんですよ。でだから赤信号はその中入ってないから、赤信号に気づくのは呼吸瞑想仏教瞑想じゃなくて これを瞑想対象とするのが仏教瞑想なんですよなんて言ったって、それは全然説得力ないじゃないですか、ね、そうじゃなくて赤信号に気づくことと吸う息に気づくこと、まあ、で吸う息に気づくことは確かに40の三股瞑想の中に入っていますよ。だけども入っているっていうことだけが仏教瞑想である理由にはならないんですよ。そうではなくて赤信号に気づくことと吸う息に気づくことの根本的な違いがはっきりしない限り、私らやっぱり気づくっていうことの意味がやっぱり理解できない、ね、でその結果として気づけない。であらゆるメソテクニックを使ったとしても何か違う、何かいくらやっても何にも感じられない、ね、で結局そういうことじゃないですか、ね、でそれで、まあ、だから何が言いたいかっていうと、まあ、とにかくね、まあ、最近は、本当に皆さん瞑想が深いところが入っているっていうことが一つ言えるんだけども、ね、だけど今までなかなか心の静寂が訪れなかった、ね、ような人たちでもね、だけどももうちょっと、ね、深い、ことも言われていて、で、じゃあ気づく、その赤信号に気づくことと呼吸瞑想に気づくことの根本的な違いは何なのかってことはどういうことかっていうと、そこの違いに分かんないかかったら 赤信号に気づくように呼吸に気づくってこともあるんですよ。わかるかな、ね、赤信号に気づくのと全く同じ方法で吸う息に気づくってことも成り立つでしょ。わかりますね。そしたらそういうような感じで吸う息に気づいて何が起こりますか。こう起こるわけないじゃないですか。だってそれはさ、だって赤信号に気づくこと散々やってんだから、赤信号の代わりにそれが吸う息に変わっただけの話なんだから、ね、だからじゃあそこだからそれは瞑想対象が40の妨瞑想に含まれるとか含まれないっていう話では全然なくて、そうではなくて気づくっていうことの世間での気づき方と仏教瞑想の中での気づき方がもう根本的に原理的に違わなきゃいけないっていう話になるわけね。いいですか。じゃあそこがどこがどう違うのかっていうことで、この間からね、あの青空と雲っていう話をずっとしてきています、ね、で、でここら辺があの鍵になってきて、でいいですか、青空の中に今雲が浮かんでいる。で雲っていうのはどういう存在ですか。生まれては消えていく存在。雲っていうのは作られた存在、ね、でそれに対して青空っていうのは作られていない存在、ね、生まれることも死ぬこともない存在、増えることも減ることもない存在、ね、でそれが雲と青空の関係です ね、 ね、まあ、これは雲と青空っていうのはもうやたらにあのいろんな先生方があの例えとして使いますけども、あのっていうことなんですよ。ですか。それでちょっとね、まあ、この間の接心 の、 あのお茶の時間とかインタビューの時間にかなり突っ込んだことが出て、でこれは私もまあ言ってるんだけど、まあ今日は来てないか、あの、まあ、ある人が、ね、非常に的確なことを言ってくれたんだけども、要するにね、気づきとか慈悲っていうのは青空からの視点なんですよ。青空から雲を見る。ですか？で、世間では何をしているかっていうと、雲が雲を見てるのね。わかりますかね？雲が雲を見ている。だけども、気づくとか慈悲っていうのは、青空から雲を見るっていう視点ですね。で、そこを、まあ、ちょっと今それを頭に入れてください。ね。で、それで、まあ、ある、男の子があの、まあ、感想を書いてくれたんだけど、まあ、彼は夏ぐらいからずっと来てる人なんだけど、あの、まあ、その前もあの非常に熱心にいろんなヴィパッサナとかやってた人なんですけどね、でどうも全然うまくいかなくて、ね、で一方にの接種に来るようになってからも、うん、どうもなかなかうまくいかなくて、でそれでいろいろ私とも話してきたんですけども、でそうやっていくうちに、だんだんと分かってきて、ね、彼がこう書いてますね、まあ、今回のね、あの10月の接心ほど、本当に何かが分かったっていうことはなかったってことね。でそれで青空と雲との関係とか、あるいは、誰か 今いるけど瞑想対象物との間に何か余裕隙間が生まれているね、っていう話ね、まあ、この間これあの、インタビューの時、あ最後の日かね、最後の日に出たけどね、何かとてもピンときました、僕の場合は全体に気づいている中で瞑想対象物がポンと浮かんでくるという感じだったのですが、そして今までもそういった経験を多少なりともしていた自分がいたにもかかわらず、それを特に意識することもなく流してしまっていた。でようやく自分の人生にとって最も大事なことが起きつつあるなという実感を頭ではなくもっと深いところで感じつつあるように思います、でこれどういうことかっていうとね、要するに我々は何かに一生懸命気づこうとしたわけね、って気づこうとして、でそれでものすごく無理をかけるわけですよ。 なぜかというと、もうこの我々の心でもいくらでもどっか行っちゃうから、ね、だからいくらでもどっか行っちゃう心をとにかく首根っこを押さえて、お前絶対動くなよってね、いうことですね。だから我々の心は猿のような心であり、ね、暴れ馬のような心である、ね、あるいは子牛のようなものである。でそれで、まあ、これはビシュヌ・マーガの有名な例えですけども、子牛に首に縄を引っ掛けて、でその縄を棒に引っ掛けて、で子牛はもう嫌だ逃げたいって言うじゃないですかね。逃げたいってやるけども、逃げたい逃げたい逃げたいってやった果てにも疲れ切って疲れ切ってヘタヘタってなって、でそれでもう子牛が動かなくなっちゃってっていうね、でそれでようやく暴れまくる心が落ち着いて、でそれで瞑想対象にずっといましたっていうね、まあ、そういう説明、まあ、これはビシュヌ・マーガにある説明だから何とも言えないんだけどもっていう、まあ、ことをするわけですよ。だから要するに暴れまくる心を、お前絶対動くなよって言ってね、するようなことですね。でこの結果どうなります？結果分かりますね。まあこれ半年やったら潰れます。で実際もう潰れてます。まあ1週間にね、1ヶ月に1回瞑想会ぐらいだと大したことないけども、まあ、これフルタイムでこんなことやったら、まあ大体瞑想センターで半年で潰れてます。で潰れた果てに、なんていうか、あ、私ちょっと瞑想に向いてませんって言うんですよ、彼らはね。だからそれはそう向いてないんじゃなくて、やり方間違ってますよ。であるいは、あ、私パラミが足りませんってどうせまた言うんですよ。パラミの問題じゃないんですよ、やり方の問題なんですよ、ね、で結局そういうふうにして、心を無理やり押さえつけて、無理やりその瞑想対象にぎゅうぎゅうにやる。でこれはやり方としてもまずいし、結果も悲惨だし、間違ってるし、でも何よりもまずどこがおかしいかっていうと、このことの前提条件っていうのは、結局あなたは雲に過ぎないって話になるわけ、ね、で結局雲に過ぎないあなたが別の雲を一生懸命どこにも行かずにギュギュギュギュ押さえ込むって話になるんですよ。わかります？ね、今の瞑想テクニックなんか忘れてください。で瞑想対象の細かいことなんかもう全部忘れてください。そうじゃなくて、私が言ってるのは根本的な原理のことを言ってます。ですか？でそれで、今言ってるのは、そういうふうにして心が雲である心が別の雲をずっと見続けるっていう、そういう、構造そのものですね。でそしてその雲が、私はやっぱり、慈悲を持ちたいっていうわけね慈悲を持ちたいっていうね。で慈悲はどんなに素晴らしいか、いろいろあれこれ考えて、それで、まあ、慈悲の瞑想のいろんなテクニックを使って、でそして雲が別の雲に対してなんとか慈悲を持ちたい。で特にその黒い雲ですね、黒い雲、皆さんにを侮辱した人、皆さんをね、暴力振るった人、心の暴力、肉体的な暴力、ね、嫌な思いで嫌と和と蘇るじゃないですか。いやだけどそんなこと思っちゃいけない、ね、だけどやっぱり私はあの人に対して、前のボーイフレンドを、ね、前のガールフレンド、前の奥さんを、ね、前の、ね、あれを許さなきゃいけないなんて思い込んでやったら、ズタズタに疲れますよ ね。だけどそれでまた慈悲を持てない私ってなってね慈悲を持てない私ってね、人のことを許せない私ってなって、どうしてもまた自分を責めてしまう、ね、っていうことを、まあ、散々私らやったんですよ、ね、だから私はね、何もこの十数年の間、気づきの瞑想が日本やってきて、慈悲の瞑想が日本やってきて、本当にたくさんの人がやったじゃないですか。そして見事に全員我々討ち死にしたじゃないですか、ね、見事に全員討ち死にですよ、ね、でこの討ち死に、全員討ち死にしたっていうことが私はものすごく大事だと思うんですよ。なぜか、あ、これ間違ってるって分かるから、ね、でこの、あ、これ間違ってるって、要するに道を歩いていてどっちか分かんないじゃないですか、ね、まあ、分かれていて、でこの、まあ、こっちかなと思って行くじゃないですか、ね、でも大体全員が行って、でも見事に崖だったっていうね、なるじゃないですか。そうするともう未練ないでしょ、ね、あ、ここまではっきりしてるから、だってこの先もう進めないんだから、ね、 そしたらばどうしたらいいの、戻ってくればいいじゃないですか、ね、さっき の二股に分かれたところで、ね、で戻ってきて、じゃあ我々の気づきとか慈悲に対する理解がどこが根本的におかしかったのっていう話になるわけ、ね、話としてはいいですね、みんなね、まあ、ここにいる人は大体もう、あ、まあ、最近瞑想会に来た人もいるけど、あの結構あのもう何年も、コミットしてる人多いから言いますけども、でそれで、じゃあね、どこがどうおかしかったのかでところで、なんていうかな、だけどね、これはね、今から話すことはその皆さんの世界観が根本的に変わらない限り納得いかないところなんですよ。でその世界観といったら何なのかって言ったらば、結局私とは誰っていうところの話なのね。でこの私とは誰っていうような世界観っていうのはね、あの私とは誰なんてどう思ってますかそんな分かんないですよね分かんないでしょ。でそんな私とは誰なんかについて、そんな誰もがあの明確な答えなんかすぐ言えないんですよ。すぐ言えないわけで、それでだけども私とは誰っていうことをみんな強烈に思い込んでる部分があるのね。でそしてあまりにも当たり前すぎることは意識には上らないんですよ。いいですか、あまりにも当たり前すぎることって意識に上らない。で特にそれがあの文化的なものだったらば、ある文化に属している人間同士にとって当たり前だから、わざわざこうだよねなんてことはわざわざ口に出して言わない。でそれがなんか外国の人と接して全然当たり前じゃないことが分かるってこと多いじゃないですか、ね、でそういうような話なんですよ。でそれで、だからね、例えば仏教の本にしても、あるいは例えばテーラバダの長老、ね、チベット人仏がたくさんのことを喋られる、で本を書かれる、ね、でそれを読んでるだけで、まあはあはあ、はい、納得しますってね、まあ、皆さんちゃんとしたことを言われるからわかるじゃないですか。だけど本当に問題なのはあの先生たちが書かないことなんですよ。書かないことね。なぜ書かないかっていうと、隠してるわけじゃないわけ、嘘ついてるわけじゃないんですよ。嘘ついてるわけでもないし、あ、これは書くとやばいから書かないようにしとよなんてことを思ってるわけじゃないんですよ、ね、あるいは、書いたってどうせ分かんないから書かないようにしようってこともじゃないんですよ。そうではなくて、あまりにも当たり前すぎるから、それをわざわざ言語で表現しようという気にはならないようなことなんですよ。でそれが物事の本質を決めちゃうのね。でそしてそれは本には書いてないんですよ。ポッドキャストせいでポッドキャスト、それを喋ってるのは私のポッドキャストぐらいでね普通に皆さんがどっかのなんとか長老やなんとかリンポチェやなんとか老子のとこへ聞きに行ってもその話は出ません。そういう話はなぜか出ないんですよ。そうなんだけども、そこへ私らのような人間が実際に現場に行くじゃないですか。現場に行ってああでもないこうでもないこうでもないって、でそれでまあ危険球投げるのね危険球投げると彼らはポロッと本音言います。でそれも彼らも思わぬような本音言うんですよ。そういうもんなのね。で、まあ、別に私も何もそのわざとその本音を出すために危険球投げてるわけじゃないし、投げたわけじゃないし、あるいは自分が言ってることが危険球だっていう意識も全然なかったんだけど、ね、で結局どういうことかっていうと、あの非常に話は簡単になります。あのようやくこれ整理がついてきたんだけどね、結局ね、あの、まあ、一応アビダンマやってる人がたくさんいるから言いますけども、アビダンマによるとこの世界というのは4つのものでできていましたね。ですね、チッタ、チェタシカ、ルーパ、ニッパーナね。これいいですね。で、チッタとチェタシカっていうのは、まあ、神と神女ですけども、まあ、まとめちゃえばナーマなんですよ、ね、だからまとめちゃえば3つなんですよ。ナーマとルーパとニッパーナね、まあ、ナーマで何ですかという、まあ、言うかもしれないけど、まあ、ナーマというのはもう精神的なものですね。精神的な活動、ね、ルーパというのは物質的なものです、ね、 だから精神的なものと物質的なものとそれとニッパーナ、簡単でしょ、いいですね、でこの世界ってこの3つでできてるという話になるわけ、ね、でそれでじゃあ神尾さんって誰なんですかって話になってねで普通はいいですか、神尾さんというのはナーマとルーパでできている存在になるわけ、合ってますね、大丈夫ね。でニバーナでどこにあるんですか、ニバーナというのは神尾さんの外にあるんですよ、外にあるわけ、ね、だからこの三分法というのはどういうふうに意味があるかというと、ナーマ、ルーパ、ニバーナになってこのナーマとルーパが人間であって、でその外にニバーナがあるというそういう構造になっているわけ、いいですか、ね、これは常識中の常識です。で寺場の先生方の全ての考えはこの考えに基づいています、この中でたくさん寺場の長老の話聞いていると思うけども、そうでしょ、皆さん聞いた話を振り返ってください、ね、全部この考えに基づいています、いいですね。で当然これ別なんですよ、だってナーマとルーパっていうのはどうなものですか、ね、作られたもの、まあ、そういう精神活動と、ね、物質活動だけども、それは当然作られたものですよね、作られたものというのは条件によって生まれるものですよね。でそれに対してニバーナって何でしたっけ、作られていないもの、条件付けられていないもの、ね、だからこっちが生じて滅するものだったらこっちが不生じることも滅することもないものですね。だから当然この2つ全く違うじゃないですか、作られたもの、作られていないもの、ね、だから全く違うからこれを分けるのは当然そうなんですよ、ですよね。でここに これに文句を言う仏教者っていうのは一人もいないんですよ。それはテラバダの人だろうが大乗の人だろうがバージュアヤの人だろうか、ね、でこれに文句を言うようなあの哲学者も誰もいないんですよ。これはこの今の考え言ったってまあニバーナは多分認めないだろうけどもねまあだからごめんなさい、今訂正します。世間的な見方をすると、世間の見方ってどういうかってニバーナもないですね。世間だとどうなるかってもう2つしかない、精神的なものと物質的なもの、ね、これだったらヨーロッパのどんなひねくれた哲学者って認めるじゃないですか、ね、で仏教はどこが違うかってそこになんかニバーナって変なものが入っちゃうんですよ、ね、ニバーナってなんか変なものを入れるってとこがあの世俗的な考え方と違う、ね、でそれに対して、だからそれでナーマとルーパがあってそれが作られたものであって、でそれとは全然別のニッバーナというものがある、でそれは作られていないものなんだ、ね、条件付けられていないものなんだ、だけどじゃああなたは何なのよ、いやあなたは作られたものである、あなたはナーマとルーパでできたものであるっていうことが基本構造になってます。これはあの全てがそうです。でこんなことは常識中の常識だから誰もこんなわざわざこんなふうには言わないですよ。で普通はあのもうナーマとルーパとニッバーナじゃなくてもっとかっこよくチッターチェタイシカルーパーニッバーナっていう、まあ、そういう説明の仕方するんですよね、普通はあのテラバドでの人がアビダマを解説するとなると、ね、で本当に言うと問題はそんな分け方ではなくて、で簡単なことでじゃあ私とは一体何なのっていうところの理解が、あなたっていうのは結局ナーマとルーパでできた作られた存在であるってことね。でそれとは全然別のニバーナっていうものがあるっていう理解の仕方なんですよ、いいですか。でそうである限り、この考え方に立つ限り、あの気づきの説明っていうのはやっぱり雲が雲に気づくっていう説明以外につかないじゃないですか、わかります。でこの説明に立つ限りやっぱり慈悲とはいえ、慈悲っていうのも何とかして、ナーマとして、ね、ネガティブなことにならないでポジティブなね、人の慈しむようなポジティブなナーマを持ちましょうっていう話にしかならないんですよ、構造的にそうなってますね、いいですね。だけどこれのまま瞑想のリアリティに突っ込んでいくとズタズタになります。で ズタズタにならない人っていうのは何人かいて、それはまあ瞑想っていうものが本能的に分かってる人ね、本能的に分かってる人は絶対そんなことしないんですよ。で、私もあのビルマにいた時、こいつすごいなって思ったのはわずか本当1人か2人ぐらいだったんだけど、瞑想に関してね。で、1人あのマレーシア系のマレーシアの中国系の若いお坊さんがいて、こいつは本当すごかった。本当にバンバン禅定状態入ってって、その禅定状態に入ったそれをあのディスクライブするんだけど、それが実に生き生きとした、あ、本当にこいつこれを経験してるなっていうと思うのね。でよくね、なんか私禅定に入りましたとか、なんか私何とか見ましたって話を聞いて、ほんまかいなってね、何のリアリティもない話をする人って結構いるんだけど、っていうのはその答えをあのそういうのところに全部書いてあるから、それを覚えてただ言うだけだったら、私はね、第八禅定でこういうこと見ましたって、まあそれはビジマーカーに書いてある通りだから別に文句はつかないんだけど、何のリアリティもないんですよ、実際それを知ってる人間から見ればね。だけどその人はね、本当に、あ、こいつ本当に入ってるなっていうの分かるのね。で、彼ともずっと突っ込んで、で私もこの人どういうふうにこんなうまく入ってるのかな、あんな文字通りに私が雲が雲を見るみたいな、あの説明を文字通りに受け止めていたらそんなことになるわけないのになと思って、あのしばらくちょっと距離取ってたんだけども、まあ、最後の頃になって突っ込んで話したら、彼は絶対にそんなことしてなかったですね。だからこうやって無理して、講師さんが無理してうんうんうんっていうのは瞑想としては致命的だっていうのを知り尽くしてたね、彼はね。だああこういう人だからあんなに深く入ったんだなって本当に納得しました。だからあの確かにね、瞑想深く入る人も例外的にいます。1000人のうち 2,3 人だけど、悪いけどね1000人のうち 2,3 人です、悪いけど。だけどその 2,3 人っていうのは本当に入って、でなぜ入れるかっていうと、今言ったような雲が雲を見るなんて考え方してないからなんですよ。それはもう本能的に分かってるからなんですよ。それをやったら致命傷だって、ね、だけどっていうことなのね。でそれで、だからそれは無理をしないとかリラックスをしてとかいうようなレベルの話ではないんですよ、ね、あんまりそんな無理しちゃダメだよとかそういうレベルの話じゃないんですよ。もっと根本的に形而上学的に違うんですよ。じゃあどこが違うの、私とは何かってとこがもう違っちゃうのね。じゃあどこがどう違うので、ここでもう私は天道説教会を出なきゃいけなくなっちゃったんだけどもね出なきゃいけなくなっちゃったんだけども、私は結局自分がナーマとルーパであるっていうのがどうしても納得いかなかったんですよ。納得いかなかったの、いつ、それは私が空を見た時ね、青空を見た時、いつ、それもそのメソッドの最後に青空を見るんだけどね。それどういうことかっていうと、その自分がナーマとルーパに過ぎないっていうあの世界観をそのまま持っていくと、青空を見るっていう経験はどういう経験になるかっていうと、雲が青空を見るっていう経験になるんですよ。これ論理的に分かりますね。今論理的なこと言ってるんですよ、ね、つまり雲が青空を見上げるっていう経験になるわけ、ね、ってことはどういうこと、いまだに雲と青空って離れてるんですよ、セパレーションしてるのね。いまだに神尾さん単なる雲なんですよ、わかりますね。神尾さん単なる雲で、で一生懸命頑張って頑張って頑張ってメソッドを全て終えて、で完全に真っ青な青空を見たとしても、それは雲である神尾さんが真っ青な青空を見ましたっていう話になるわけ、いいですね。でだけどもそれは確かにね、青空実際に見たから、もう青空っていうのは単なる概念じゃないよね、あるいはどっかのテキストに書いてあるって話じゃないよね、でなんとか聖夜道が、なんとか長老が、なんとかリンポチェが言いましたっていう話じゃないよね、実際に神尾さん見たからね。だからダイレクトに見たっていうことで、この青空の存在に対する一切の疑いがなくなる、ね、だからそれがソタバンナが疑いがなくなるという意味ですよ。 ね、だからそうなったらもうあの元には戻れない、戻ることはないから、だから流れに入るという意味ですよ、ね、スタパンナというのは、ね、でそうなんだけども、だけどもやっぱり雲としての神代さんが真っ青な青空を見たっていう構造は絶対に崩れないんですよ。でこれは崩れません、天道説教会においてはというのはテラバダ教会、テラバダ教会、テラバダ の国の中では、でこれは私も危険球投げまくって彼らの本音を全部出してもらったからもう分かるんだけども、これは絶対にそこでは崩さないです、ね、でそれで、この人外氏のお坊さんだから土下座に何て言ってましたっけ、土下座には青空だよね、土下座に何て言って、我々は青空なんですよ最初から、ね、でそれで、だけど私がなぜその外氏20年の後ピルマ行かなきゃいけなかったかというと、青空って言われても全然納得いかなかったでしょね、全然納得いかないんですよ。お前もう悟ってるぞ、ね、悟りの上に修行すればいいんだぞとかね、もうすでにその姿がいい義足仏法だぞとかね言われてね、だから悟りを求めるのは間違ってるんだぞってねって言われたら、もうど真ん中の人間なんですよ。私はもう士官多座の沢広行動老師、内山高尚老師のね、最も士官多座の最も純粋な流れの中にいたから、だから私らがもう徹底的に言われたのは、お前は青空なんだぞってことは、まあ最初から言われてるんですよ。だけど全然青空じゃないんですよね。青空とは思えないでしょ。で周り見たって青空とは見えないわけですよ、ね、でそれでどこをどう考えたって、私は雲だぞと、ね、思って、どこをどう考えたって青空とは思えないぞと思って、でそれでまあしょうもなくて、ビルマまで行ったんだけどね。でそれで、だからそういう、私はお前は青空だぞっていうのが単なるなんかホラ吹きにしか聞こえなくてね、なんかどうしようもないピンとこない概念にしか聞こえなくて、どうしようもないキャッチフレーズにしか聞こえなくて、それだったら、まあ、まず私が雲であることは確かなんだから、実際そうじゃないですかね、この肉体を持っていて、このしょっちゅう変わるナーマって持っていて、ね、だったらばこの肉体であるルーパとこの精神的存在であるナーマ、これを徹底的に見てみようよってね、ことをしたかったんですよ、ね、でそうするともう実にあのお前は青空だぞっていうよりか、はるかにどうやってこ の, あのルーパを見ていくか、ね、どうやってナーマを見ていくかって徹底的に教わったからね。だからまあ最初はもちろん非常に新鮮で、でまあ私も一気にメソッドを駆け抜けたることできたけどね。だけどでそれで、あの自分は青空なんて、あれホラ吹きだから、大乗仏教で全部ホラ吹きだぜ、ね、それだからやっぱりテラバダが正しいんだぜ、ね、それでテラバダでこういうふうに階段を登っていった果てに、雲としての私が真っ青な青空を見て、やっぱり青空っていうニッパーナ存在するよねっていう話で終わるかというと、終わんなかったんですよ私の場合は。で終わんなかったから、結局あの日本帰ってきてすぐさまなんかそれを教えるってこともできなくて、でどういうことかっていうと、結局ね、雲が青空を見ることなんかできないんですよ。これ論理的にも矛盾するんですよ。で経験的にも矛盾するので、そこで私はビルマの最後の頃に 大混乱に陥って、なぜかって言ったらば、私が本当に経験していることとそれを説明する言葉が見事に乖離してしまって、で言葉っていうのはどういうふうになってるかっていうと、やっぱり雲としての神代さんが真っ青な青空を見るっていう説明しかないんですよ。これは寺場でちょっとでも勉強したとみんな 100% 同意しますね。それ以外のこと言ってないでしょ、ね、いや別にビルマだろうシリアンからみんな同じですよです、ね、だけど違うんですよ、それ根本的に違うの。じゃあどういうことかっていうと、我々が青空が見えるっていうのはなぜ、青空だからなんですよ我々が。でいつ青空になったの、もともとなんですよ、もともと 何も何とかメソッドを最終的に終えたその時点で青空になるわけじゃないです。そうではなくて、我々はもともと青空だったので、だけどそれが全然納得いかなかったの。私ら曹洞宗のお坊さんですらね、私ら曹洞宗のお坊さんで、お前は青空だぞっていうふうに老子方から言われた、納得いかなかったじゃないですか、ね、納得いかないんですよ。だから我々はもうそんな青空だっていうことを言う前に、雲としての自分を徹底的に分析したかったのね。だけど雲としての自分、まあもちろん私らは雲の部分、もちろん神尾さんは雲だし、私も雲の部分もあるわけですよ、ね、だからそれを徹底的に分析した方がはるかに地に足がついた瞑想ができたわけ、ね、で実際にものすごいことをたくさんビルマで勉強したし、だけど最終結論で違っちゃったんですよ。最終結論 で最終結論がどう出ちゃったかっていうと、ああ私は青空だったっていう、ね、でここで私は天道説教会出ざるを得なくなっちゃってで一応仁義を切って天道説教会の仲間たちに言ったけど、まあ通用しなかったですね。で通用したのはあの韓国のお坊さんとかね、それは韓国のお坊さんたちはもう通々に通用しちゃったけど、だけど寺場の人たちは一切ダメだったけど、うん、でそれ で結局ね、今思うのはで、どういうことかっていうと、じゃあ気づきっていうのはどういうことなので、特に慈悲っていうのはどういうことなの、ね、慈悲ってどういうもんでしたっけ、ね、で好きな人が幸せでありますようには簡単じゃないですか、ね、だけど皆さんを侮辱した人、ね、皆さんを捨てたあの憎き X ボーイフレンドと X ガールフレンドね、ムカムカとするじゃないか、ね、あの別れ際に言われたあの一言がとかね、ムカムカしてるわけですよ。だけどでその憎き、ね、別れた彼女だろうが彼だろうが、ね、あの仕事中に、ね、あの怒鳴られたボスだろうが、で そういう人ですら皆さんはその人たちの幸せを願えるでしょ。なぜ、まあ、願いない人もいるかも、それ願いながらそれまだ慈悲の瞑想うまくいってないんですよ、ね、でも慈悲の瞑想本当にうまくいったならば、そういう皆さんを侮辱したあの人ですら皆さんは抱きしめることできましたよね。で当然なんていうかな、このさっきの、このまあこのね、法様のね、まあこれは法様、これはまあ法様がね、あの両親を亡くしてしまった幼稚園の男の子に対を抱きしめるっていうのはそれはまあ当たり前だけど。まあ、これはまあ一番の、ね、慈悲の最も純粋な形だけど、ね、だけど法様はこの法様の場合はこのままあの胡錦涛を抱きしめることができるんですよ。わかりますよ。このまま温家宝を抱きしめることができるんですよ、ね、そういう人なんですよ法様って。何も両親を亡くした幼稚園児だけじゃないんですよ、ねね、両親を亡くした幼稚園児を抱きしめる、もうこれ誰だってできるじゃん、皆さんだってできるじゃないですか。だけど法様っていうのは胡錦涛とか温家宝を抱きしめることができるんですよ。なぜか、だって温家宝さん、私あの人実はいい人だと思ってるんだけどまあもしかしたら分かんないけどねまああの人は立場の方が立場だから絶対に、ね、法様のことを狼だって、ね、言うに決まってるんだけど、それも立場であって、でだからどういうことかっていうと、そういう自分のことをめちゃくちゃ言ったような人ですら抱きしめて、その人の幸せを願って、その人の苦しみからの解放を願う。それはなぜ、それは青空から見てるからなんですよ。で青空から見るから全ての雲を抱きしめられるんですよ。白い雲もね、こういう白い雲もね、白い雲ね、黒い雲もで、皆さんが雲の立場にいる限り絶対にそれは無理です。でそれが無理だっていうことはもう皆さん嫌ってほど経験してるはずです、ね、慈悲の瞑想全然うまくいかなかったでしょ。でせいでバーバーバーバーって言っただけじゃないですか。だけども私が今やってる慈悲の方法でやればみんなうまくいくでしょ、ね、なぜ。でそれは私は今皆さんを青空へ連れて行ってるから。で青空の場所に立ちさえすれば、皆さんはどんな雲でも、白い雲だろうが黒い雲だろうが、それに対してそれを抱きしめて、その幸せと苦しみからの解放を願うことはできます。 ですか。そして気づくっていうことも結局ね、気づくって言ったらどういうことだったの。単に目の前のものを気づいてることじゃないんですよ。飛んだったら赤信号気づいてたじゃないですか、ね、そうじゃない。我々が気づいたときに、ティク・ナット・ハンさん的に言えば、我々が吸ってる息に気づいたときに I have arrived なんですよ。私はもう到達したのね、到着したんですよ。でどこに到着したの。ただ単に今ここに到着しましたなんて話じゃないんですよ。今ここに到着しましたなんて話じゃなくて、あそこで言ってるのはもうニッバーナに到着したって話なんですよ。どういうこと、ニッバーナに到着した。それは気づくっていうことに、気づく時に皆さんはもう青空のに立つしかないのね。この間三橋さんが立ち位置って言ったけど、それは非常に正確で、青い空に立って白い雲を見ることが気づくってことなんです。だからその気づきの対象なんか何だっていいわけで、で一番シンプルな数域でもいいわけ、ね、数域っていう白い雲を気づいたときに、一番大事なのは白い雲でも気づくことでもなくて、皆さんがどこに立ってるかって話で、皆さんは白い、数域に気づいたときに、皆さんはもう青空の位置に立ってるってことなんですよ。いいですか。だから I have arrived なのね。だからもう到着したって話なんですよ。だからそうすると授業の意味全く違ってきますね。いいですか。だから私がいてニッバーナがどっか遠くにあるっていう、その発想を支えていた根本的な原理って何ですか。それはあなたが雲に過ぎないっていう、そういう世界観なんですよ。あなたがナーマとルーパーに過ぎないっていう世界観なんですよ。それが私という迷った惨めな人間がいて、ニッバーナというものが遠くにあって、そしてニッバーナと私との間には、様々なことがあって、それを一つ一つクリアしていったらニッバーナにいつか到達できるでしょうねっていう、まあ、憧れです ね。だから、そういうふうな憧れを持っている人にはどういうしました、憧れを刺激するっていう手段を取りましたね。で、憧れっていうのはどういうことですか。皆さんは勤労福祉会館憧れますか。憧れないよね。だって今いるから、ね、要するに憧れるってことは自分の外にあるものに対してのみ働く感情なんですよ。いいですか。で、自分がもうすでに中にいるもの、ね、勤労福祉会館の中にいるから、皆さんは勤労福祉会館を憧れるってことはないのね。だけど皆さんは例えば南太平洋の大使と憧れます。なぜ。それは外にあるから、ね、それと同じように結局私という惨めな人間がいて、でニッバーナっていうものがどっか遠くにあって、でそのニッバーナに対して憧れて、でその私とニッバーナとの距離をこうやって埋めていく、ね、その間にはなんか体の内部が見えますとか光が見えますとかね、あのカシーナで白とか黄色とかね、自由自在にできる、まあそんなのが全然簡単なことなんだけどね、あの過去世が見えますとかね、過去世ぐらい簡単に見えますよ、そんなものは大したことないって本当に、ね、あのとか、まあ、そんなことをやるとなんかいかにも遠くになんかあるっていう気になってくるんですよ。でそれでみんなコロって参っちゃったのね。だけどもこの考え方がやっぱりどっか病気なのは、どこが病気かっていうと、私がいてニッバーナが外にいてってことは、要するに私っていうのは単にナーマとルーパーの作られた存在に過ぎなくて、青空ではないっていう現、っていう前提のもとにこの世界観が成り立つわけで、その世界観が非常に皮肉なことに、私はこういう階段を登っていった果てに全部崩れちゃったんですよ。でなぜかといえば、何度も繰り返すように雲が青空を見ることはありえません。ありえないです。青空が見えるっていうこと自身があなたが青空だからなの。いいですか。あなたが青い空を見えるってことはあなた自身が青い空だからなんですよ。白い雲は青い空なんか見えません。原理的にも見えません。論理的にも見えません。経験的にも見えません。いいですか。でその時に私は皮肉なことに、お前は青空なんだよっていう道元禅師の言葉が納得いっちゃったのね。私が曹洞宗のお坊さんだった時全然納得いかなかった言葉が、ビルマンで メソメソと最後にやった時に納得いっちゃったんですよ。あ、本当に、あ、私って青空だったと。そして私って本当に青空だと見たら全てのことが説明がつくんですよ。なぜみんなが気づけないのか、なぜみんなが慈悲が持てないのか。で、気づくってことはどういうことなの、慈悲ってことはどういうことなのが、青空っていう観点から全部説明がついちゃうのね。で、一応そこまで分かったんだけど、こんなのがどうやって日本の人には伝えられるのかと思って、どこをどう考えて、これ絶望的だぞと思ったんだけど、だけど、ね、最初から、山下さん最初から分かってた、そこら辺、今言ってること。なんで最初から来てたのやっぱり分かってた。
いや、それは話の中で分かってきましたね。
でも最初から来てたじゃない。なぜ来てたの、ね、やっぱり今言ってることの方が正しいと思ったから。
それはもうピンときましたね。
ピンときたでしょ。ピンときました、ね、自分が白い雲に過ぎなかったらどれほど惨めかも分かってるよね。
そうですね。
白い雲として散々瞑想して全然うまくいかなかったでしょ。
そうです、
ね、惨めになっただけですよね。いいですね。だから、そうだった時に、だからまあこういうちょっと、まあ、ピンとは来たけどもはっきり分かんなかったですよね。でやっていくうちにこの4年やっていってだんだんはっきりしてきたっていうことね、ですよね。でっていうのは私自身もはっきりしてなかったからね、その当時は。でそれで、まあ、こういう少数のピンときてだけどもお互いにまだ分かってない者同士が集まって徹底的に討論していくうちに、うん、今結局今日お話し来たようなことが本質的なことなんだなってね。でこれさえ分かれば全てのテキストが全部読めちゃうでしょ。読めますね。これマハヤナのテキスト全部読めるし、バージュラインも全部読めるし、アドバイタも全部読めるでしょ、ね、エクアーサも全部読めるし、でもちろんパーリ教徒も全部読めますよ、ね、だけど私が雲に過ぎなくて、青空っていうのは私が雲として青空を見かけるっていう世界観に立つ限り、大乗教徒絶対読めません。バージュラインの教徒絶対読めない。アドバイタも読めない。でパーリ教徒すら非常に狭い範囲でしか読めません。でそれはね、分かるんだけど、去年も話したけど、去年インターナショナルなカンファレンスがあって、マハヤナのお坊さん、テラバダのお坊さん全部集まって、学者さんですけどね、インターナショナルなメディテーションと、メディテーション&ブディステキストっていうね、瞑想と仏教のテキストっていうインターナショナルカンファレンスがボンベイであって、今そこに私招待されて、で寺場の先生人たちがわわわって話をして、駒沢 の石井学長さんとかねそういう人が話をしてしたんですよ。で本当に面白いんだけども、これ話したとマハヤナの人たちは寺場の人たちの話を非常に熱心に聞くんですよ。で聞いて面白いんですよ。いいですか。で最初寺場の人たちのセッションが始まって、ミャンマーのヤンゴンのなんとか大学の先生とかね、いろいろ話をして、で非常にみんな熱心に聞いてるんですよ。でそれが終わって、いよいよ石井学長さんとかね日本の禅僧の人とかなんかもいろいろね、アメリカ人の、今道元研究で第一人者の久野なんとかさんね、ちょっと名前出てこないけども、その彼が諸悪マックさんについてね発表してとか、いろいろ要するに大乗の先生たちが発表し始めるんで、でその場所に寺場の人はいないんですよ。一人もいないの。一人か二人ぐらいちょっといるけども、全員いないんですよ。つまり分かるんですよ、その気持ち。理解できないもの無理なんですよ。つまり自分は雲に過ぎなくて青空は自分の外にあるっていう世界観を持つ限り、大乗のテキストって絶対読めないんですよ。バージュラインも絶対読めない、アドバイタも読めない、ヨガも読めないよ。絶対読めないんですよ。だからどうするかって、もうこれは仏教じゃないと捨てるしかないのね、っていうことなんですよ。だけども今私が言った世界観に立てば全部のテキストが本当によく読めるでしょ。読めるよね。読んできたよね。ね、ずっとアドバイタも読める、ヨーガも読める、ね、マハヤナも読める、禅も読める、俗チェンも読める、バージュラインも全部読めます、ね、みんなこのことしか言ってないんだから。要するにお前が青空であることをちゃんと確認しろよとしか 属性の先生言ってないんですよ、ね、で その方法が多少あるだけの話であって、ね、でそういうふうにちょっとやめなきゃいけない、ちょっとやめなきゃやめ止まんなくなっちゃう、もうやめます、やめるけど、結局 それぐらいね、根本的な差があって、それでようやく今ね、もう青空としての自分というのが見えてきて、で青空である自分が、慈悲を養い気づく、でその時に、となるとどうなるわけ、私と皆さんとの関係どういうこと、我々が雲に過ぎなかったらば雲と雲との関係でしたね、で雲の中には白い雲と黒い雲があって、いい雲と悪い雲があって、で白い雲を好きって言って、黒い雲の嫌いって言って、その他大勢は無関心だったじゃないですか、ね、だけど今もう我々は雲であるけども、同時にいいですか、我々は雲であると同時に青空なんですよ、単に青空じゃないですよ、ね、雲が浮かんでいる青空ですよ、いいですか、で雲が浮かんで、その中に浮かんでいる青空としてもう一つの雲に出会うわけね、でその時はもう雲と雲っていう他人同士の関係ではないんですよ、いいですか、で他人同士の関係であった時に我々どれほどお互いに傷つけてきたか、ね、山ほど傷つけてきたじゃないですか、男と女で、親と子で、ね、兄弟同士で、それはしょうがないんですよ、雲と雲である限りは、ね、でだからそれで我々は全く新しい人間関係を作らなきゃいけない、でもそれにはどうしたらいいのかって言ったらば、結局もう一回この自分が青空であるっていうことね、これが自分の中に宝物があるということですよ、いいですね、これはいいね、っていう、ことに戻った時に、実は自分のこの目の前にいる人が神尾さんというのは単なる他人ではなくなっちゃうのね、でこれが慈悲の瞑想を支える根本的な原理です、でそしてこの原理に基づいて、我々は全く新しい人間関係を作って、全く新しい社会と世の中を作っていかなきゃいけないという話になります、ね、だから今日の主題が私の目の前にいる私っていうねっていうことですね、ですか、はい、じゃあそこら辺からねもう一回見ていきたいと思いますので、ちょっと休憩を取ってから、やります、あごめんなさい、最後に四句誓願をねちょっと読みますので、衆生無変誓願度ね、でこの3回繰り返します、修行無変性願度煩悩無人性願断訪問無量性仏道無常性願上心情無変性願道煩悩無人性願断訪問無量性願学仏道無常性ですね、今からね瞑想を、インストラクションを入れながらずっとやっていきます、ね、でこれは、さっきも言いましたように、ポドキャスト的に後で音声ファイルとして発表します、ね、できたらある方にちょっとパンフレット的にまとめて もらおうかなとは考えてますけど、ね、はい、でそれで、先ほどはね自分はもちろんね、私が言ってるのは なんていうかな、全く我々が単なる青い空であって雲はないなんてそんなこと言ってるんじゃないですよ。当然雲はあります、実際あるじゃないですかね。あの心と体と生じては滅して生じては滅して、ね、だけど問題は我々は今までは自分っていうものは雲とのみ思ってきた、雲イコール私だと思ってきた、でそれで行き詰まってしまった。でそれで人間関係を持った場合どうでしたか。雲が、白い雲を好きになって黒い雲を嫌悪して、でどっか遠くに見えない雲はもう無関心で、たったそれだけでしたね。で白い雲、良さそうな雲をどんなに追いかけても全然幸せになれなくて、黒い嫌な雲から逃げようと思ってもなかなか逃げられなくて、ね、で本当に多くの人から無関心扱いされたっていうような状態でした、ね、だから、うん、雲、我々は雲ではあるんだけども同時にまた青い空でもある、ね、はい、そこら辺をちょっと今から、見ていきます、ね、でこれを絶対に、単なる概念として捉えないでください、ね、と捉えたってまたなんかわけのわかんない仏教理論になってしまって、ね、わけわかんなくなります。でそうではなくて、本当に皆さんが実感として感じられるもので、私がなぜこんなことを言うかというと、実はねもう皆さん実感としては分かっているはずなんですよ。で実感としては、皆さんが雲として別の雲に気づこう、あるいは別の雲に慈悲を持とうと頑張った時にどれほど辛いことになってしまうか、それはもう嫌ってほど感じているはずです。だけど皆さんが何かを手放して、ね、先ほどの言葉、あの人の引用で言えば、見ているものとの間に何かスペースができて余裕ができてた時に、不思議なことに、どんな雲に対しても私は慈悲が持てる、そしてどんな雲に対しても私は気づいていられる、で全ての雲の動きも全ての雲の、形態も全て見えている、ね、非常に不思議な気づきと慈悲の世界が感じている、経験している。だけどもそれをね、自分は雲かもしれないけども、でも同時に青空でもあって、そして青空でもある私が青空という場所に立ったときに、青空という立ち位置に立ったときに、そういう奇跡が起こる。青空という奇跡、場所に立ったときに、すべての雲、白い雲も黒い雲も、すべてを抱きしめることができる。で、すべてのものに気づいていくことができる。で、そのすべてのものの中に、それが吸う息であったり、吐く息であったり、体の感覚であったり、ね、右足であったり左足であったり、ね、ベダナであったりチッタであったり、ね、カーヤであったりダンマであったり、いいですね、はい、だから今ここで問題にしているのは、そういう気づいたり慈悲を持つ時の皆さんの立ち位置です、場所です、立つ場所ですね、そこをとにかく見てください。はい、で皆さんは、だけど普段は皆さんはなぜ自分を雲だと思い込んできたのか、当然なんですよ。皆さんが thinking mind で生きている限り、 thinking mind っていうのは雲そのものだからね。thinking mind が生み出すものは 雲なんですよ。だから私は青い空であるなんてことはいくら考えたってわかるわけがなかった。なぜかといえば thinking mind というのは雲製造機ですね。だから雲製造機である thinking mind で青空を見ようとしても絶対に見れなかった。だから自分は雲であるっていう考え方の方がもっとなんかリアルに思えちゃったんですよ。 でそしてニッバーナというものはどっか遠くにあるっていう考えの方がなんかリアルだったんですよ。だってこの雲に過ぎない私にニッバーナなんてあるわけないじゃないですか。全然リアルには感じられなかった。だから皆さんがそういうふうに 思ったのは当たり前でね、皆さんがシンキングしている限りは。だけどそのシンキングを手放した時に事態は全く違います。で問題はね、そうやって手放して全く違う事態が起こった時にその何が起こったかを正確に理解することなんですよ。だけどもそれができなくて相も変わらずの自分は雲に過ぎないっていう世界観のもとでやっている限りは、皆さんは瞑想のポイントを外し続けます。深まることはないです。ですね。はい、ですからここでは実際に Thinking Mind を手放す具体的な方法と、そして手放すことに入っていく世界の意味ですね。それを両方から見ていきます。で、そして手放す方法として今我々がワンダルマメソッドということでやっているのは、3つの柱があります。で、1つは体の感覚を感じること。2つは、慈悲を養うこと。で、3つは気づくこと。で、主に、ここでは呼吸、吸う息と吐く息に気づくこと、ね、この3つの柱で、ワンダルマメソッドというのは成り立っています。まあ、今年の夏からなんだけどでそれで、この3つの柱は、同時に3つなんだけども、でも実際の順序としてはやっぱり、体の感覚を見て、それから慈悲に触れて、でその体の感覚を感じつつ慈悲に触れるその場所で、気づいていくっていう、そういう順番でやりますですか。はい、じゃあ体の感覚ですね。でこれは、もちろんね、テラバダのオーソドックスな言えば四大分別感っていう非常に本格的なものがあります。あるいは体の感覚として非常に有名な、ね、メソッドがあって、ね、インターナショナルに展開している、ね、でそこだと非常に細かく、ね、体を、部分部分に分けていって、それをずっとセンサーしていくという、ね、方法があります、ね、だけどもここでやっているのはワンダルマメソッドとしてやっているのはもう、そういうことは、後々はやるとしても今は、ね、もう単純明快に、入っていきます。それなぜかって言ったらば、我々が家の外に立って、家の中を覗いてもやっぱり分かんないですね。どこが天井だか、どこが畳だか。だけどもそれを見るには簡単で、家の中に実際に入ればいいだけなんですよ。で、我々にとって自分の体の中に入るっていうことをとにかくまずしてみましょう、ね、入り口を開けて入ります。で入ったならば、入ってからは、はい、ここが天井、はい、ここが床柱、はい、ここが窓ガラスっていうのは見えるはずです。これもいとも簡単に見えます。だけどもそういうのは体の外からは絶対に見えません。でだけども現代人っていうのは、いつも言いますけども、本当に首でちょん切られている存在で、ね、頭の中で、の Thinking Mind の世界で、生きている存在で、つまり体の感覚からちょん切られているのね。だから皆さんにとって体っていうのはよっぽどお腹が痛かったり調子が悪かったり、あるいは怪我をしたり時だけちょっと思い出す程度のことであって、普段お腹も痛くないね、別に蚊に食われているわけでもない時は、皆さんは完全に自分の体を忘れています。まあ、わずかにヨガやってる人とか気候やってる人たちが多少は感じるだけですね。でそうでない普通のオフィスでコンピューターをにらめっこしている人たちは、コンピューターの中に心は完全にいっちゃってますから、その時体を完全に忘れている。だけどね、忘れ去られたものっていうのは後でいや復習してくるんですよね。 なんだってペットだって無視したらぐれちゃうじゃないですか、ね、だから我々はもうそういう長い間ほったらかしにしていた自分の体っていうものをもう一回そこに注意を向けましょう。で、複雑なことは必要ないです。はい、じゃあ右の手のひら、ね、これ自分の膝の上にちょっと乗っけてみてください。いいですか。で、皆さんはの右の手のひらはものすごいことを生まれてからこれまでずっといろいろやってきてくれました、ね、物を変えたり掴んだり、ね、あらゆることをしてきて、だけど皆さんは十分に、ね、お礼なんか言ってきてないんですよ、ね、右の手のひらを考えるとか右の手のひらを感じるってことは一切してこなかった。だから今からやることは今まで皆さんがほとんどやってきたことがないことです。まあ、ヨガの人が多少はやったことがあるかもしれないですけどね。はい、じゃあいいですか。右の手のひらを感じます。感じるってことは右の手のひらの中に入ってください。いいですか。で、途端にチリチリ言ってきましたね。途端にドクドクって言ってきましたね。途端に重たくなってくるか熱くなってくるか、でもとにかく何か動き始めたですね。だからそれも変な話で、別に何も今動き始めたわけじゃなくてずっと動いてたんですよ。だけど皆さんはほったらかしにしてたじゃないですか。全然注意向けなかったじゃないですか。だから今注意を向けましょう。はい、じゃあちょっとしばらく右の手のひらを内側から感じてください。はい、じゃあいいですね。右の手のひらを十分感じたらそれをだんだん上げていきます。肘だんだん上げていって、肘を取って二の腕を取って肩までいって、とにかく右腕全体を感じてください。じゃあ同じことを左手でもやってください。でもすぐに左手全体感じて、で両腕をとにかく感じてください。簡単にできますね。 はい、じゃあちょっと足に移りましょう。右の足首をちょっと感じてみてください。つま先から足首にかけて。それからずっと上げていって膝を通って太もも腰まで、とにかく右足全体を感じてください。で、まあ、すぐに左足感じて足全体を感じてください。腰までね。いいですね。今までブランクだったところにあらゆる感覚が蘇ってきましたね。皆さん自分の体が生きているというのを感じていますね。はい、じゃあ腰からずっと上に上げていってください。お腹、胸、肩、上半身全体を感じてください。はい、じゃあ最後に残った首を含んで、首を感じた上で、はい、体全体を感じましょう。いいですね。体の感覚がいいのは、俺が体の感覚を見るっていうのは普通起こらないんですよ。そうではなくて、皆さん体の感覚っていう海の中にドボーンと入っていって、ただ感じる。はい、心はかなり落ち着いてきましたね。体の感覚を感じることで、皆さんはティンキーマインドが手放された世界へ一歩入っていきました。で、今度はそれを慈悲っていう側面から深めていきます。ご存知のように、ティンキーマインドが落ち着かなくて、ティンキーマインドが非常に激しく、活動したとき、非常に人間関係がギクシャクします。で、thinking mindがイコールエゴではないけども、まあほとんどエゴに近いものとして他の人と関係を持って、で、その時に、まあ、本当にさっきも言いましたけども、好き嫌い無関心という3つの関係しか持てなくてですね、雲が好ましい雲に対して好きって言って、雲が好ましくない雲に対して嫌いって言って、雲が自分とは関係ない雲に対して無関心で、ただこれだけのことです。で、この3つのものが全て結局は苦しみしか生まない、ね、で、それをもう我々はそろそろ気づかなきゃいけない。それをしない限り、もう我々の人間関係はただ壊れていくだけですね。あまりにも多くの カップルが家族が、共同体が全部崩れていってしまう。エゴとエゴとのぶつかり合いになって、はい、で今からそういう thinking mind、エゴが落ちた世界に入っていきます。でもう一つ、その3つの関係以外にもう一つ大事なのがもちろん私ですね、俺ですね、俺との関係、私との関係で、エゴっていうものがこの自分に対してどれほど冷たかったか、どれほど自分で自分を苦しめてきたか、だから責める相手がいなかったら皆さんは自分を責めたですね、自分で自分を憎むっていう、もう逃げ場がないとこに追い込まれていく。これもしょうがなくて、はい、でじゃあエゴの本質っていうのはいつも言いますように、ネガティブなエネルギーを食べて生きている存在である。だからエゴイストが本当に自分の幸せをだけを願って他の人の幸せを無視するようなものだったら、ちょっとは自分が幸せになってたはずじゃないですか。だけども全然なっていない。だから実は我々は自分の幸せすら願っていない。自分の幸せを願ってないってことで自分を振り向けばすぐ分かるはずです。だって自分の幸せを願っていたら皆さんあんな行動を取らなかったじゃないですか。あんなバカな行動をね、どこをどう考えたっても人間関係を壊すような行動しか我々は取ってこなかった。なぜかといえばネガティブなエネルギーが実は我々は大好きだからですね。我々がっていうかエゴがですね、なぜかといえばそれを食べて生きている存在がエゴだから、ね、だからそういう自分の中に自分がネガティブな感情を持つのを喜ぶそういうエイリアンみたいなものが存在しているっていうことに気づく。そこがまず第一歩です。で、それがカップルの場合だとお互いにそれを刺激し合う、ね、喧嘩するためだけに存在しているカップルとよく言いますけど、それは当たり前なんですよ、ね、全然不思議じゃなくて、お互いがお互いにネガティブなエネルギーを注ぎ込んでいる。はい、じゃあそういうことを全て今やめます。じゃあどうやってやめるか、エゴが望むことと反対のことを念じてみましょう。エゴが私が惨めでありますようにと願うんだったらば、その反対をこう念じます。はい、今からね言う言葉を静かに、心の中で繰り返してください。まあ3回か4回か5回ぐらいね。でその後で、そこから生じてくる気持ちそのものに、集中していってください。ですか？じゃあ2つ言います。私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。 はい、不思議なことに皆さんは一気に安らぎの世界に入りましたね。でなぜ自分が幸せではなかったのか、簡単ですね。皆さん自分が幸せであることを望んでなかったじゃないですか。たったこれだけのことなんですよ。だけど皆さんはそれがようやくこの構造に気づいて自分の幸せを願ったときにいきなり安らぎの世界に入っていきます。でその後で皆さんは他人とのまともな関係が築けます。ですか、先ほど言いましたように雲と雲がぶつかったときにそこにはやっぱり苦しみしかなくて、ではそうではない青空と青空との関係、これを今から作っていきます。はい、では一番優しいね、とこから、皆さん好きな人、尊敬する人を一人でいいです、たった一人でいいです、選んでください。パートナーでもいいし、両親でもいいし、あるいはね、ダライラマ法王でもいいしね、その人を 1.5 メートルぐらい前に置いてください。でそこで生き生きとその人の笑顔を思い描いてください。皆さんの大好きなあの人の笑顔ね。で皆さんその人の笑顔大好きで、でその笑顔がいつまでも本当に続いてほしいと心から願って念念してください。この人が幸せでありますように。で今度はその人はちょっと辛そうな顔をしている。で皆さんは何も言わないけどもその人の辛さや痛みや寂しさや悲しさを全部感じ取ることができて、だって皆さんその人好きだから。でその人がなんとかそこから解放、苦しみから解放されてほしいと本当に心の底から思ってこう念じてください。この人が苦しみから解放されますように。皆さんはもともと好意を持ってるね、好きっていう感情を持っている相手を選んで、でその人に対して慈悲を送りました。でその時何が起こったか、単なる好きっていう感情が慈悲に変わりましたね。でその時何が起こりました。皆さんの慈悲っていうのは好きな人の範囲をはるかに超えたところまで届きました。皆さんが好きっていう感情にとどまる限り、好きな人と嫌いな人との区別はありましたけども、今はもうそれがなくて、皆さんは全ての出会う人を愛おしく感じます。それはなぜかといえば、 先ほどの雲と青空から言えば、もう皆さんは青空の場所に立っているから、青空から見たら全ての雲は愛おしいです。はい、じゃあその時ね、わざとね、もともと好きだった人じゃなくて全くの赤の他人を選んでみましょうね。はい、今日この池袋に来るまでに、たくさん山手線乗ったり西武線乗ったりね、いろいろしてきたと思います。でその車内で一人ぐらいなんか記憶に残ってる人いますね。全くの赤の他人で、もう多分二度と会うことはない人たちです。はい、じゃあそういう人を選んで先ほどと同じことをしてください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。その元々の赤の他人は赤の他人ではないですね。皆さんにとって本当に愛おしい人になりました。はい、じゃあ次に青空が立った時に、青空の場所に立った時に、黒い雲に対してはどうなるか。でこの黒い雲が皆さんの人生を苦しめてきました。もう10年前に別れた人なのに、いまだにあの別れ際のあのひどい言葉が思い出すじゃないですか。いまだにやっぱり恨みが消えないじゃないですか、ね、忘れていてもやっぱり蘇ってきてしまう。じゃあこのままこの人に苦しめられ続けるのか、そんなことないですね。だけど皆さんが雲である以上は、黒い雲とはそういう関係を持たざるを得ません。だけど今青空になった皆さんは、青空の場所に立った皆さんは全く違う態度を取れます。はい、じゃあそういう真っ黒な雲を一人選んでください。その人のことを思っただけで途端にあの嫌な思い出が蘇ってくる。だけど皆さんは今青空にいるから大丈夫です。はい、じゃあ青空からその黒い雲を抱きしめてあげましょう。 ですか。はい、じゃあその人を 1.5 メートルぐらい先に置いて同じく後念してください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。皆さんが青い空である限り、黒い雲は皆さんを苦しめることはないです。でも絶対にできないことです。だから皆さんはその黒い雲を抱きしめてあげて、そしたら黒い雲は光に変わりましたね。はい、もうその黒い雲が皆さんを苦しめることはないです。はい、じゃあ、青い空からさまざまな白い雲を見たとき、白い雲、黒い雲、遠い雲、そして自分という雲ですね。それをすべて、青い空から見ていきましょう。はい、じゃあ最もその純粋な形ですね。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。 それで体の感覚を感じること、そして慈悲ですねと深まってきました。でこれから気づくっていうこと、特に呼吸に気づくっていうことにつなげていきますけども、でここに慈悲からね、呼吸へ気づくことへ、慈悲を感じながら呼吸に気づくっていう瞑想をしていきます。はい、じゃあ一人、よく知っている人で苦しんでいる人、皆さん自身がその人を何とかしたいと思っている、そういう人を一人選んでください。皆さんの周りに必ず誰か一人はいます。病気で苦しんでいる人、心の問題で苦しんでいる人、ね、人間関係で苦しんでいる人、いくらでもいるじゃないですか。はい、じゃあその人を一人選んで、同じく 1.5 メートルぐらい先に置きましょう。でその人の、皆さんよく知ってるから、その人が何で苦しんでるかよく分かってますね。はい、でその人が悩んでいることそのものを皆さん自身が感じ取ってください。病気の苦しみであったり、心の苦しみであったり、でその上でその人がそこから何とか解放されてほしいと本当に強く強く思ってください。あまりにも辛すぎるから。はい、でそしてその黒い、ごめんなさい、苦しみっていうのは、それを形で見ると黒い煙のようなもんですね。でこれは単なる例えではなくて、まあ、この中に治療者何かいらっしゃるけども、ね、人間の体を見てる人だったらば、その患者さんの患部に黒い煙のようなのが見えるはずです。それは象徴じゃなくて本当に実際問題としてね。はい、じゃあその黒い煙のような苦しみ、それを取ってあげましょう。どうやってか、皆さんが息を吸い込むことでその黒い煙を吸い込んでください。いいですね、掃除機みたいに。で吸い込むことでその黒い煙は皆さんの中に流れ込んできました。でこれは皆さんが単に雲に過ぎなかったらたまったもんじゃないですよ。そんな変な黒い煙が流れ込んできちゃって、だけども皆さんは今青い空に立っているから、青い空を立ち位置としているから、だから黒い煙は皆さんを苦しめることはないですね。そしてその皆さんの中に流れ込んできた黒い煙は青空として受け止めてあげたときに慈悲の光へと変わります。なぜなら皆さん自身がもう慈悲そのものだから、慈悲そのものである皆さんが触ったものはすべて慈悲の光となります。はい、じゃあその絵を返してあげましょう。息を吐くことでその人に返してあげて、息を吸い込むことでその人の黒い煙を吸い込んで、その人が苦しみから解放されますように。でその黒い煙は皆さんの中で慈悲の光となったので、それを吐き返すことで、その人が幸せでありますように。吸って吐いて、吸って吐いて、はい、続けてください。 今皆さん非常に強い慈悲を感じつつ、同時に吸ってること吐いてることが非常にクリアに見えていますね。見えていました。はい、じゃあずっと体の感覚を感じる、慈悲をねを感じる、でやっと今ね呼吸をが非常にきれいに見えてきました。はい、じゃあもう今度はこれからは呼吸だけをちょっと見ていきましょう。はい、じゃあちょっとね背中をまっすぐにして、座禅の姿勢についてはね今まで何回も言ってきましたので、まあ大体分かってると思いますから、とにかく背中をまっすぐにして、でまあもうすでにね吸ってることは生えてることに見えてますから、もう慈悲とかはいいですから、誰か思い浮かべることは必要ないですから、大体自分の意識の真ん中を、鼻の入り口あたりに軽く置いてください。軽くですよ。はい、でそこで吸って息を吸って吸っていることに気づくんだけども、気づくっていうとまたあんまり私表現があんまり好きじゃなくて、最近は息を吸って吸っている息がただ見えている、息を吐いて吐いている息がただ見えている、なんかそこに無理して見ているわけじゃなくて、でなぜならもう皆さんは青い空の方に立っているから、だから雲としてはあっちこっち行っちゃうけども青空はもう行かないですね。でそして全てを今認識している、でたくさんのことを認識できるけども、まあ特にね今は吸っていること吐いていることを主に中心に認識してください。でそれ以外を捨てろってことじゃないですよ。それ以外も認識してもいいんだけど、で主に吸っていること吐いていることを認識してください。もう見えてますね。はい、じゃあ息を吸って息を吸っていることが見えている、息を吐いて息を吐いている息が見えている、その状態をしばらく続けてください。